斉藤ラジオ、
皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。斉藤ラジオ MC の斉藤貴博です。
です、
はい、
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いいたします。この番組は月を仕事にするをテーマに、人生を豊かに楽しんでいるかっこいい大人をゲストにお迎えして、今に至るストーリーをお聞きする番組です。ということで、
うん、
今日のゲストさんの方も、うん、かっこいい感じはビンビン伝わってきますね。
ビンビンね。
そうなんですよ。今回の本日のゲストの方、看板職人さんということで、有限会社ハート、代表取締役の林昭義さんということ
で。ってことなんですよ。いつかとはね、はい、思ってたんです、
うんうんうん、
林さんが来てくれないかなと思っていて、
はいはい、
やっと実現した感じです。
うんうんうん、すごいなんかリスペクトされてるんですよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
なんかやっぱり人ってあるじゃないですか、なんかスペシャリストとこうジェネラリストみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
自分なんかをこう考える、うんうん、なんかクリエイティブなこと考えるの得意だけど、
はい、
手を動かすとか何かを作るとか全くできない。
あ
ー、そう、
あ、そっか、なんか林さんと、そのそうか、林さん手を動かす方ですもんね。
そうそう、
そっか、そっか、そっか、
作り手というか
看板職人さんだ。
看板職人と言っていながら、
うん、
なんか作家性があるというか、
はい、
そう、なんかアートとか工芸とか、うんうん、そっちにこう近い作り手の作家の先生みたいな捉え方を僕はしてるんですよ。
どちらかというとこうアーティストみたいな、
そう、
イメージ、
アーティスト、うん、もうちょっと渋、もうちょっとなんていうかな、日本的というか工芸的というか感じの捉え方をしてるかも。
ああなるほど、
うん、
でも日本的なやっぱ職人さんっていうイメージになるんですかね、うん、やっぱりね、うん、
そうね、うん、でもね、
はい、
なんていうんだろう、
うんうん、
自分がこういうの作りたいな、こういうの作りたいな、うんうん、こういうのあったらいいなみたいなイメージをするわけです、
はい、はいはいはい、
で林さんこういうのを作りたい、
はい、
こういうのを作りたい、
はい、
って投げる、
投げる、はい、
でそうすると、
はい、
出来上がるっていう、
すごすぎませんか
という話なんですよ。魔法でしょ、
魔法のようなものが出来上がってくるってことなんですね、
う
ん、
で看板っていう一言で言っても、はい、いろいろあるんだが、
うんうん、
なんていうか、ただ単に、外についてるシールとか看板とかだけじゃなくて、うんうん、いろんなものがあるんですよ、
はい、
重厚なものだとか味のあるものだとか、
うんうんうん、
デザイン性の高いものとか、
うんうん、
そういうデザイン性の高いものだけを、うん、こうなんて言うんだろう、一緒にね作り上げているっていう感じのお付き合いをしています、
は
い、
それはすごく楽しみです、うん、では一曲挟んだ後にめっちゃそのお話をしっかりお聞きしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
玉ちゃんが噛まないように、
はい、ではここで一曲ご紹介いたします。ローリンヒルで Can't take my eyes off of you。
うまい。
それではゲストをご紹介いたします。看板職人でいらっしゃいます有限会社ハート代表取締役林昭義さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
林さんようこそ。
わ
なんかこういうところで話すのなんかちょっと、
いやなんかちょっとハードル上がっちゃってこそばいいんですけど、
面白い。でも林さん今ラジオ今忙しくて、
おー、
あれめちゃめちゃ忙しいんですよ。だから今ラジオ出てる場合じゃないんですよ。楽しいですよね今ね。
ちょっと今忙しいんです。
そうだ、
はいはい、
ありがとうございます。
いいです、
嬉しいです、お越しいただけて。
そう、ね、そんな感じ、
はい、
本当にヘビーな、たくさんのものを作ってて、うんうんうん、いろんなところ、六本木から埼玉からいろんなところ行ってですね、
はい、
まあ、すごいもの作ってます。
へえ、
今日もちょっと作業着できちゃった
あ、そうだったんですね。今日これから行くんです
か。これから行きますよ。
え、
間に合わなくなっちゃうから、
あ、
仕事しないと。
あら、
そう、納期はありますよね。
納期って嫌な言葉ですね。朝見なされる時はありますよね。
あります、あります。
あ、どうしようってなりますよね、あれね。
本当だよね。
でね、なんかこう斉藤さんからお伺いした時に、
はい、
お二人はなかなか運命的な 出会いをしたっていう風にお聞きしてるんですけど、
う
ん、
運命というか、うん、そもそも僕あれですよ、起業してね、はい、今年30年なんですけど、
うんうん、
23の時から始めて、
はい、
今に至るまでやってきてるんだけど、うん、そうやって続けてこれるっていうのはさ、あのなんていうの、うん、最初はなんていうの、自分にできることをやってて、便利屋みたいなことが始めて、
はい、
これ広告代理店になって、はい、ここからデザインの仕事になったりして、はい、あのどんどん、ね、変化していくわけですよ、うん、時代に合わせて、うんうんうんうん、そうしないと潰れちゃうからね、
まあ、そうですよね。
でそういう時に、
はい、
なんていうんだろう、これからはど何をやってたら楽しめるかなみたいな思ってて、
うんうんうん、
看板だなと思ったんですよ。超ニッチだけど、デザインだったら内装とか、
はい、
の設計とかそういうのだったらかっこいいし、うんうん、あのなんか注目されるんだけど、
はい、
ニッチで看板街で見ててもイケてるのが少ないから、これ自分で作ったらめっちゃおもろいんじゃないかと思って、
はい、
それで真剣にこれからの人生それに取り組んでみようと思って作ったんですよ、
うんうんうんうん、
看板の仕事をね、
はい、
でその時に何をやるかよりも、
うん、
誰とやるかってめっちゃ大切にしていて、
まあ、そうですよね、
うん、
そう形にしてもらわなきゃいけないんですもんね。
自分はそれが全てができるわけじゃないわけです、うん、だから誰かの力を借りなきゃいけない、
はい、
ちょっと待てよと、誰と一緒にやればいいんだってこと、うん、はい、いろんな工房や職人や作家の人たちにいろんなところに見に行ったり会いに行ったりして、日本全国を探しました。
え、日本全国、
そうですよ、
足を運んで、
は足を運び
ます。
誰とやればいいんだ、はい、誰がやってくれるんだ、うん、自分の気持ちを分かってくれた、はい、うんうん、と思った時に、この話長いですねと思った時に
ですね、はい、
見つけたと、
はい、やった、
見つかっちゃいました
っていう話だったんです。ここに着地するまで長かったです。すみません
、もう10年経ちますよね。
そうですね、あれから10年、10年。最初どうですか、斉藤貴博、
いやなんか突然現れて古材、古い木を持ってきて、うんうん、これに文字がペイントで書けますかみたいな感じで、
うん、
最初ね連絡いただいて、
はい、
で僕が書いてお渡ししたらすごい気に入ってくれて、
うん、
それが始まりですよね、
うん、
へ
ー、だから今ね、
はい、
あの看板って一言で言っても、うん、本当に安い軽い安全みたいな感じに、うん、あの感じになってきてるんだけど、
うんうんうん、
ね、すごい工芸の世界みたいに、その火器とか、
うん、
ものはもう鉄の重厚なものとか、
うんうん、
そこにすごい綺麗な塗装するとか、
うん、
核とか、あとその鉄を折り曲げるとか、そういう工芸的な部分もあると思うんですよね、
うん、だ昔の看板屋さんっていうのはみんなもう、
うん、
ハンドメイドっていうか手作りだったんで、
はあはあはい、
作り手さんのねやっぱ個性が出るんですよ、はい、文字書きにしても、
はい、
あのそれぞれのその手の癖とかあるから、
なるほど、
この職人さんのこの書体がいいとか、
はい、
文字の形がいいとか、
はい、
そういうのがあって、お客さんもどこどこ工芸の何々さんの文字が好きだからあそこに頼んでるとか、
うんうんうん、
そういう感じだったんですよね昔は。
なるほど、
今はねあのパソコンから流れてくる、ね、全部同じ形の文字じゃないですか、
うん、はい
はい、
そうか、うん、じゃあ本当にもう職人さんがあのなんだろう、息を吹き込むというか、うん、その人の個性で勝負をしているっていう、
ね、本当そうですよ、
昔はそうでしたね。
林さんがそのなんだっけ、前に聞いた話だと映画の看板とかね、
はい、
映画の看板
バシバシビビったっていう、そういう作家の人のそういうのは憧れになったとか、そういうのがあるんじゃあるんですか。
ありますね、上手い人もいれば下手な人もあるんですけど、
それ面白
いじゃないですか俳優の顔ね似てる絵もあれば似てない、
うん、ありますね、
うん、面白いですよね昔の看板って。
うんうんうんうんうん、そうですよね、やっぱこう、うん、ね、上手い下手ってやっぱこうプロの視点だからこそ分かってくるところで、なんかこうこういうこだわりとかそういうのって生まれてくるのかなと思ったんですけど、林さんの こだわりとかってどういったところなのかなってちょっと思ったんですけど、うん、
あ、聞きたい、
うん、
やっぱハンドメイドにこだわっちゃいますよね。
ハンドメイド、うん、手作り、
手作り、
うん、
やっぱりプリントとかの看板ってすごい綺麗で完璧なんですけど、
うんうんうん
うん、やっぱなんだろう、味気ないっていうか、
うんうん、
やっぱ例えば文字にしても手書きだったら筆の跡が少し残ってたり、
う
ん、職人さんが手を加えた形跡が残ってる方がなんか味わい深くないですか。
確かに感じます、
うんうん、温かみがあるというか、うんうん、
あ、昨日もこの間言ったあの作ってもらった現場でね、はい、コンクリートの壁にあのかっこいい絵文字でデザインしたのを一つ一つ描いてもらって、
はい、
でそれで写真撮ってたんだけど、やっぱりあのにじみって上がりますね。
あ、そうですね、
うん、こうやって見たらやっぱりこのこれグラフィックっていうのはまっすぐですよね。あの文字こうやって写真撮っててピチャピチャってにじんでるってこと、あれ見てたら上がりますおかっやっぱかっけえなと思って、うん、改めて思いました。
それ手作りじゃないと出せない味ってことですよね。
あの味は出ないですよね。
あれシートじゃ絶対無理ですよね、うん、あの感じはね。
へ、
うん、だから分かる人には多分伝わるんだろうなと思うんですよね、うんうんうん、そういう手作りのもの。
結構お隣の会社の人も見に来てましたね、うん、僕らがこう書いて
る。でもその姿もいいんだよな、
はい、
超かっこいいの林さんたちはこう、
うんうんうん、
だから僕も真似してね、描いてるふりして写真だけ撮ってさ、使ったりするでも分かるんですよ、なんかインチキ癖になって
でももう佇まいからもう違いますみたいな、
なんか違うんですよ、なんか違う、もう手が違いますからね。
そうですよね、
そう手が違うから、手はやっぱり人の人生出ますよね、やっぱりね。なんかモコモコ
塗料が染み込んで、
塗料染み込んで、
本当だ、
爪のね、イモムシみたいだけどね、なんか、うん、結構全然違う、
うん、太い、指が太いですよね、なんか。
太くて短い感じですからね、
うんうんうんうん、
やっぱガッチリして。
でもこういう手多いですよ、職人さん。
あ、わかります。
器用な人、短くて、
はいはいはい、
手が太い人多いですね。
わかります。
へ
え。でも太くなってくんじゃないですか。
そうなんですかね、
うんうん、
そっか、もうじゃあ本当にもう職人の手っていうことなんですよね。なんかそれ思うとちょっと今すごく感動してます私、
うん、
なかなかそういう方とお会いする機会ないので、
うんうんうん、
めっちゃ今感動しました、うんうん、そっか、この手から生み出されてるんだっていうのが。
だから自分もこういう建築というか看板というか、うん、あの職人の世界っていうのは、
はい、
ここ10年とか、うん、知ったんだけど、それからですよ、その人の手を見るようになったって。うん、
そっか、
うん、めちゃめちゃ出るんですよ手に。
へえ、出るんだ、
うん、だ絶対この手普通のあのなんかあのパソコン打ってる人の手じゃないん
です。そうですね、
うんうん、
確かに作ってる方の手ですよね。
なんですよ、
ね、
と思う。
そう、あと私あのホームページ拝見してて、うん、すごいこれいいなと思ったのがあのミッションのところで、
うん、
あの息する看板っていうふうに書いてあった言葉がすごく印象的で、確かにやっぱりこのその手だからこそ生み出されるものなのかなっていうのをすごく感じて、
うん、
この息する看板っていうふうにおっしゃったのはどういったところからだったんですか。
はい、いやなんだろう、ある日突然こう頭にポッと浮かずいて、
うん、
いい言葉だなと思って、息する看板って、はい、言い始めましたね、はい、
でもやっぱ斉藤さんから見ててもそういうの感じるものがいっぱい。
第一あの、うん、我々がすごく力入てるのはなんかこう、うん、鉄とか木とかですよね、うん、鉄とか木とか、塗料とかなんですが、なんかそういうのってもともと生きてるものなんですよね、
うんうんうんうん、
だから錆びたりもするし、はい、あの味が出てくるわけなんですけど、だから生きてるものに対して生きてる人が、ハンドメイドで掛け合わせてることって、
はい、
これも全体的に生き物として捉えてる、うんうんうんうん、だから生きてるんだよみたいな感じなんじゃないかなと思います。
そっか、うん、そうですね、サビって酸化してるから息してるのか、うん、そっか、そういう風にもなんか捉えると、
いや本当そうですよ、
いろんなものを見る目がちょっと変わったなと思いました、
うん、だからそうやって生きてるのをやっぱり今すごく少なくなってきてるからいいなと思ってます、
うんうんうん、そうですよね、うん、で今ね作ってらっしゃるものがあるんですよね、斉藤さんと林さんと一緒で、あの EC サイトの方。
そうなんですよね、うん、で林さんの、
うん、
林さんがあの作ってくれているものを、うん、これ 100% クラフトっていうブランド名にしたんですけど、はい、置き方の看板でね、
はい、
鉄とか木とか本物の重厚感のあるものだけを使って、うんうんうん、林さんの技術を最大限に活かしてですね、
はい、
筆だったり、鉄の加工だったり、
うん、
彫刻であったりですね、いうものを使って最高のブランドを作ろうと思って今一緒に EC サイトを今週リリースしますけどね。
あ、 すごい、
う
ん、
そう
今週
すげえ時間かかりましたね。
やっとですね、
ね、林さんね、うん、
へえ。
そうやっぱこれをなんかたくさんの人にね、その看板がマシで置かれてるように、はい、みんなにその本物を届けたいなと思ってますよね。
へ
どうですか林さん、これからのどうなっていくかね、まだ始めることだからね、あれだけど、うん、
結構サンプルも作りましたもんね
そう、
あ、そうかそうかそうか、
何度も何度もサンプル作ってね。
そう
何種類ぐらい作ったんですか。
今10アイテムかな、今上げてるのは10
アイテム。1アイテムに対して何回もサンプル作ったりしてるから、
はい、
試行錯誤ですよね。
で変な効果音のみたいなのもあって、はい、普通の黒いマットの看板だったものが林さんのとこ行ったらなんか全部錆びてるんですよ。
そうちょっと思いついて、
はい、そうそう、
ちょっといじくって置いといたら斉藤さんに見つけて、
はい、
これいいじゃんってなって、
はい、そうびっくりするのこうやって
え、すごい、
黒い普通の看板があって全部サビサビになってんので、そのサビが超美しいの。
そのサビって書いたってことですか。
書くやり方と、はい、自然に発生させるやり方があるんですよ、う
ん、へー、うん、でサビをだからサビを作っちゃったの林さん、ま、マジなサビを、塗装じゃなくて本当全部錆びてる、超かっけ、
もう本当時間が経ちましたみたいな。
そうですね、はい、
それを 1日になっちゃうんですか。
そうですね、1日ぐらいで、うん、綺麗に錆びましたね、
うん、
自分の手書きで表現するのはその1日でできちゃいますけど、はい、自然発生の錆びは1日半ぐらいかな。
あ
で綺麗に錆びてきましたね、
うん、
こだわりがすごい。
だからどういう錆び方するかわかんないんです。そうです、
ね、
自然に任せるしかない。
そうです、
ね、だから全部こっちがムラがあったり、こっちのもう一回作るとこっちムラがあったり、茶色が濃かったりって、
全部同じものは二度と作れない。
生きてますよねあれこそね、本当に。だプリントには、まあ、プリントに恨みがあるわけじゃない
まあね、
プリントには絶対できない。
そうですよね、うん、確かに大量生産はできるかもしれないけど、うん、その本当に味っていうところは、
そうですね、多分湿度とか、
うん、
伝統とかも関係してくるんだと思いますよ。
あ、
うん、
う
わ
あ、そうかそうか、だからか。
そう、
うん、すごい、私もワクワクしてきました、うん、すっごい楽しい。
だそれができた時に工場に行きました、はい、林さんの工場行ってそれがポンって置いてあって、はい、なんか、うん、最初ビビっちゃうもんね。
ビビりますね。
これを広めようと思って、それで商品化しちゃいました。だからそれで。
なるほど、うん、すごい、
う
ん、
そう。
それはその EC サイトでこういうちょっとこのそのサビっぽい感じのやつのデザインで看板作ってくださいっていう風な形でオーダーができる
か、うん、それを選んで、はい、それを選んでもらってその人のブランド名とかを印字してあげる、
はい、
印字するのもプリントじゃ、プリントに別にあれですけどね林さんがちゃんと筆でしたためたり、
はい、
彫刻でちょっと彫ってね入れてあげるとかっていうことで完成させるんですよ。
それはやっぱその林さん流のなんかこうフォントみたいな感じで作ってくださるってことですか。
ね、フォントデザインの部分なんで、どっちかっていうと僕の方かもしれないね。僕の方かもしれないし、
へ
ー、それを仕上げて完成させるのが林さんのお仕事。
なるほど、ありがとうございます、うん、まだまだお話を伺いたいんですけど、そろそろ時間なんで斉藤さん、はい、かっこいいポイントまとめてください。
林さんのかっこいいポイント、
はい、
林さんのかっこいいポイント言っちゃったね。この事業は林さんの老後にですね老後にこれを生かしていただきたいというか、あんまりこれからね外に行くと、
はい、
体が大変ですから、
まあ、そうですね、年齢も年齢なんで、
この老後の人って
ありがとうございます、
やってください。
はい、ありがとうございます。すっごい私今日本当ワクワクしました、ありがとうございましたそれではここで一曲お送りいたします。ドリームズカムトゥルーで何度でも。この番組は株式会社ジンの提供でお送りしました。はい、本日はゲストに有限会社ハート代表取締役林明義さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
イエイ、ありがとうございました。
楽しかった。
楽しかった、
はい、
うん、
すっごい楽しかったです、
うん、
まだ聞きたい。
なんか、
はい、
そういうなんかものづくりの話でなんかもうちょっとしたいな。
したいですね。
今度1時間番組にしようい
いですね確かに、うん。
もうずっと話したいよ、サビの話とか、
そうですね、
筆の話とかずっとしてたいよ。
そうですよね、うん、本当に面白かったです。やっぱそのこだわりっていう、その職人さんのこだわりっていうところのお話、すごい面白くて、どうなったらそうなるんだろうとかもうすごい聞きたいなって思いました。はい、林さんいかがでしたか、お話しされてみて改めて。
うん、いや楽しかったですね。なんかあんまりこういうの慣れてないんでどうなんのかなと思ったんですけど、
はい、
意外に面白かった
です。林さんこんな流暢に喋ると思わなかった。
あ、そうなんですか。
すごい
無理してんすよ。
でもなんかすごい笑顔がすごい素敵で、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思いながらお話をしてたんですけど、
いややっぱ緊張しちゃいますね。看板作ってた方が楽です。
ねえ、やっぱ気になるのがその 100% クラフトの EC サイトですね、うん、これが今週、
そうですね、
はい、はい、オープンということで、もしちょっと看板気になるなっていう場合は 100% クラフトで検索したら大丈夫そうですかね。
あの英語でね、 100% でクラフトで、
はい、
英語で入れてもらえば出るかなと思いますけど、
はい、いやね、今試作でいろんなのが作られてるっていうことだったので、うん、それ見るのもすごい今楽しみだなと思って。
本当ですね。
ね、
でもゼロイチは大変ですよね、林さんね。
そうですね、
何か新しいブランドを作るというかサービスを作るというか、うん、これ作り上げるの超大変だけど、うん、なんか楽しいといえば楽しいですね、やっぱりね。
その話をまた別で聞きたいですね。
本当ね。
ね、うん、なんか考えたいですね。
特番やろ。
特番そうですね、うん、なんかこう本当にやっぱこうこだわりって楽しいですね、聞くお伺いするのって、その方の人生とかそういったものも垣間見ることができたかなと思って、
熱だよね、もうそこに体温バシバシ入ってるから
ね。うん、そうですよね、うん、いや本当にあの今日は素敵なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想リクエストお待ちしております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名は斉藤ラジオを選んでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。そして本日の内容は番組ホームページ斉藤ラジオ .com にて掲載していきます。こちらもぜひご覧ください。
次回の放送は10月28日火曜日12時にまたお会いしましょう。